夏の学校委員会。
乾いたリズム弾む先を確かな足でたどりながら、僕は僕だけのリズムを刻みながら、風の向くまま誰に迷惑。
生まれくる子供たちにどんな風景を残せるでしょうか。一見すると見えにくい失われつつあるしまなみ風景遺産の価値を皆さんと一緒に未来に引き継いでいきたいと思っています。しまなみ風景遺産789。この番組ではしまなみ風景遺産をめぐる、しまなみ風景遺産を守る、しまなみ風景遺産を伝える、この3つの視点からお伝えしていきます。今回は箸浜を夏の学校委員会のメンバーが巡り、地元の人たちの話も聞きながら残したい風景遺産候補を探しています。
何もいらないよ、僕をほっといてくれ。
第2回の今回は箸浜地区を紹介します。今治に住んでいる皆さんはご存知と思いますが、箸浜は今治市街から北に約4キロ、 JR だと松前へ向かって今治駅の次、しまなみ海道の入り口、今治北インターチェンジがあるところです。で、取材に行ってきた日なんですけども、僕たちは松山からレンタカーで行ってきました。そこで箸浜港に車を止めて、ぶらりと歩いて箸浜のいい風景を探して、また地元の方にインタビューもしてきました。で、箸浜港で車を降りて、まず最初に見えるのが造船場です。駐車場のすぐ隣に来島ドックがあって、港を挟んで今造こと今治造船が見えます。この背の高いクレーンがたくさんありまして、船の上でたくさんの人が作業しているのが見えました。で、最近工場萌えという本が販売されていて、工場のある風景も注目されているんですけども、春樹くんは造船場を見てどう思いました？
そうですね、水門の場所から、工場の中の様子が伺えたんですけど、そこでその中で船の部品が見えたりなんかして、すごく燃えましたね。
あ、やっぱり燃えましたか。
はい、
確かにここを港沿いに歩いていきますと、建設中や補修中の船がずらりと並んでいて、この大きいスケールっていうのは普段感じることはないもんじゃないんでしょうか。その次に行ったのが住宅地の方ですね。行ってみました。で、最初に八木亀三郎邸に行ってきました。八木亀三郎さんについては後ほど説明しますが、これが大豪邸で、古くなって朽ちかけているところもありますが、贅を尽くしているという印象がありました。で、この八木亀三郎邸にの建築に携わった棟梁も、地震請負候、火事請負わず候といったほど家の作りに自信を持っているみたいです。で、地震なんかじゃ壊れない、火事以外で建物が壊れることはないってことですね。今年の夏に全国の大学生が集まって、この箸浜で行った風景づくり夏の学校という勉強会でも、多くの学生がこの八木邸を使った街づくりプランや観光プランを考えていました。で、しまなみ観光の起点としたビジターセンターとして使ってはどうかという案も出ていました。この人を引きつける魅力、歴史が詰まっているのがこの八木亀三郎邸ということですか。八木邸を後にして行ったのが龍神社です。この神社の特徴は、何といっても鳥居が港の中というより海の中にあるということです。この行った時はですね、ちょうど満潮に向かっていて、鳥居の半分以上が海面に浸かっていました。で、他の島の取材に同じ日に行ったんですけども、それが終わるとちょうど干潮時で、その海の中に降りて、潮を引いてるんですけども、で、鳥居をくぐることができる、かなり干潮の差が大きかった。 その他にも、橋浜には八木亀三郎邸に劣らず大きな歴史のあるありそうな建物がいっぱいありました。で、春樹くん、
はい、
橋浜で印象に残った場所や全体で感想なんかありますか？
そうですね、橋浜の港の裏の方にちょうどこの橋浜を展望できるような場所があるんですけど、そこに登ってみるのも結構面白かったりしましたね。はい、そこでちょうどしまなみ海道と、いや、まあその他の造船などがバーッと見渡せてよかったのはありますね。途中で釘もあったりして、はい
はい、長尾くんは街並みについてどう思いました？
あ、そうですね、まあ、やっぱり八木亭はすごい立派で、あと結構何回も訪れたんですが、あの金物屋さんの何屋さんだったっけ、菊間屋さんのおばちゃんとかすごいいい人で楽しいところでした。
じゃあ、次にですね、この橋浜地区の歴史について紹介していこうと思います。橋浜は産業が昔から盛んなところなんですけが、まず江戸初期から塩田開拓が始まりました。干潟があって干満の差が激しく、1年を通して暖かい雨の少ない瀬戸内式気候が塩田に合っていたようです。そこから、幕末にかけて塩業の発展や塩を運ぶため海運業が発展してきました。で、明治初期からですね、先ほど紹介した八木亀三郎さんが活躍しますので、亀三郎さんを中心にちょっと紹介していきます。八木亀三郎さんも元の家業は海鮮業と塩田をやられていたみたいなんですけども、日露戦争の後シベリア鉄道の着工を見るとロシアに渡り、日本の塩の輸送を特約、ニコライスクに漁業を占有したそうです。で、これらの事業を足がかりに、保線に橋浜の塩を積んで、帰りに鮭やタラなんかの、魚介類を積んで日本に帰ってきた。で、大正に入ってからは、業界初の3000トン級のカニ港船カラフト丸を建造。これが日本の近代母船式カニ漁業の先駆けとなりました。で、この流れで橋浜に今ある造船業が栄えたようです。で、その他にも、今治商業銀行の頭取、今治最初のガス会社今治ガスの社長に就任するなどして、八木亀三郎さんは愛媛一の高額納税者になったそうです。で、塩田を所有して、まあ、そこから多角経営に成功したっていう方がこの地区にはたくさんいまして、その中でも矢野本家、丹八木家、そして亀三郎さんの増八木家がこれ御三家と言っていいほどの、財力を持っていた。で、この三家の邸宅はまだ橋浜に残っていました。で、どのくらいこの人たちに財力があったかというと、矢野家の土地だけで歩いて道後平野まで行けるという、ものすごいですね。で、このように遠行から成功した人は浜旦那と呼ばれていたみたいです。呼ばれてみたいですね、浜旦那。
そうですかね。
この後ちょっと僕たちが、橋浜の住民の方にインタビューしてきましたので、こちらをちょっと聞いてください。
この地区で、イベントなどを行おうと思っているんですけど、もしこの辺りをライトアップしたら人が訪れたり、お父さんも訪れてみたいと思いますか？
そうじゃな、もう ここの八山湯は造船会だからね、造船所の進水式を見に来るか、あとはほうだな、橋のライトアップとか、この間も橋歩くイベントがあったでしょ、ああいうのにも参加するすりゃするぐらいのもんやな。この造船会の進水式にはあの学校、小学校生とか幼稚園生とか一般のもんもあの応募したら見せてもらえる。さあ多いことよ、これあのここらはもう浸水するたんびに幼稚園の生徒みんなあの招待しよるからね、この造船所が。そんなんをついでに見に来るだけのことや。
このおじいちゃんは何をしてた人？
このおじいちゃんは橋浜湖で釣りをしていましたね。
なんかインタビューにあったけど、地元産業の、まあ、造船となんか小学生招待してっていうのはこれそういう機会があるのはいいですよね。
そうですね、やっぱそのいろんな世代の人がこの地に集まるっていうので、まあなんかイベントとか考えることができるかもしれないですよね。
そうですね、そういうイベントを通して、まあ、なぜ造船が盛んなのか、地元の歴史に興味を持ってもらえたらこれはもうラッキーですよね。
イベントを足掛かりにして。
そうですね、
そういえばこのおじいちゃんにこの橋浜地区の付近で、まあ、いい風景や、まあ、好きな場所がないかと尋ねたところ、まあ、サンライズ板山という場所を教えてくれたのですが、ここはどういった場所でしたかね？
僕たちここでご飯食べましたよね。
はい、
なんか、すごい展望が良くて来島海峡一望できるところでした。
そうです、入った瞬間にもうぶわっとガラス張りのところで見える感じでしたよね。
夏の学校もあっこでやってたし、結構立地的にはすごいいいところですね。
もう目の前で潮の流れが
見える
というところ、あと島もこう点々としているのが見えるという、結構ビューポイントなんじゃないでしょうか。
すごいいい場所ですよね。
はい、
橋浜を散歩などしていて好きな場所とか良い風景だなと感じる場所があれば教えてもらえますか？
橋浜公園、国立公園になっておりますけど、そこの、高いところに行きますと橋浜の来島海峡が見渡せて、あのいい景色でだと思います。
お住みになって65年っていうことなんですが、古い建物などが今も結構橋浜には残ってると思うんですが、まあ、昔の風景はどんな感じでした？
旧町内は、まあ、あんまり余計変わってないんで、古い銅像も 2,3 箇所あります。古い建物も何箇所かあります。
なくなってしまった蔵とかあったら教えてもらえますか？
蔵は早から 2,3 箇所は 今でも残っとると思います。
現在どんなお祭りがこの橋浜で行われているのか教えてもらえますか？
龍神社主催の1月の第3日曜日に神明さん、とそれから2月に入りましたら、お稲荷さんで、5月の、3日に春祭り、その3つが大きな祭り でございます。
どんなお祭りなんか一つずつ伺っても大丈夫ですか？
神明さんは出汁を出しまして、橋山の町を、練り歩く、おにぎりを出したり餅を巻いたりしもて一日を過ごします。それからお稲荷さんは商売の神さんで、商売されてる方がそのお稲荷さんのところへ参ってきます。だから5月3日の祭りは、これもまた神輿が3台ほど出て、かき比べというふうなことで一日中祭り、一日中の祭りになります。
ありがとうございました。
このおじいさんは住んで65年って言ってましたっけ？
そうですね。
すごい地元のお祭りなんかも詳しくて、いろいろお話聞くことができました。
やっぱこのおじいさんも橋山公園っていうのはやっぱ自分の好きな場所に挙げてましたけど、やっぱ外から来た人も中にいる人も好きな場所ということで橋山公園が挙げられてますよね。やっぱすごいいい場所なんですかね。
ちょっと僕たちはちょっと橋川公園行ってないんですよね。
そうなんですか。
はい、ちょっと時間がなくて行けなかったんですけど、うん、行かれたことは春樹くんありますか。
あ、僕は行ったんですよね。
そうですか。それでちょっとどうでした、行ってみて。
やっぱちょっとさっきも言ったんですけど、やっぱ見渡せるっていうことで、まあ、やっぱ地元がどういう街かっていうのをまあ見えるっていうことではやっぱいいんじゃないでしょうか。
しまなみ街道の見え方とかもやっぱちょっと違ったりする。
そうですね、結構上から見えてくるので、まあやっぱその普段だとどうしても下からっていう目線になってしまうんですけど、まあ、上から見るっていうことでちょっとまた他とは違った味わいもあるんじゃないでしょうか。
このお二方以外にもインタビューしてみまして、菊間屋っていう金物屋の奥さんにも聞いたら、昔はさっき言った醤油屋さん、丹波屋さんの蔵、いや古い映画館があったんですけども、まあ、蔵とは、昨年取り壊されたっていう話をされてましたね。で、醤油屋の昔通ったら醤油の匂いが、思い出されるっていうような話をしていました。
なんか僕も昔家の近くに飴屋さんがあって、もう今なくなってしまったんですけど、そこのそばを通る時の飴の匂いとかも懐かしいですよね。やっぱ五感で感じて松の建物も一緒に見れるというのはちょっとやっぱ思い出が深くなるんじゃないでしょうか。
そうですね、よく五感で感じる風景なんて言いますけど、匂いで連想される昔の思い出っていうのもありますね。で、話に出た醤油屋さんなんですけども、まあ、先ほど話、歴史で紹介した丹屋義家のものです。この方も遠洋から多角経営に成功した家で、やはりこの壊されたって言ってましたが、歴史を語る建物だったと思いますし、地域全体の歴史を読み込んで保全や活用方法について検討していくことが重要そうですね。はい、今回僕たちが橋浜を歩いてみたわけですが、あえてキーワードを挙げるとしたら何でしょう。
海事都市今治のルーツ、橋浜の産業遺産とかどうです。
まあ、結構海にまつわる、海で働く人たちの信仰を集めてる場所とかいっぱいありましたよね。龍神社なんかもそうですよね。はい、で、今回僕たちが見つけた、また人から聞いた風景遺産をじゃあここで発表したいと思います。まずじゃあ春樹くんから一つおすすめの場所を。
はい、僕が見つけた風景遺産は、まあ、橋浜にひっそり佇んでいる八木亀三郎邸ですかね。
ガチですね。
ガチです。
じゃあ長尾くんは。
僕はやっぱ産業の象徴である造船場の風景ですかね。
はい、で僕は
ガチですね。
ガチですか。僕はやっぱ龍神社、しかもその鳥居のところが非常に面白かったと思いました。
すごい神秘的ですもんね、あそこ。
そうですよね。それであと、インタビューした人から教えてもらった橋浜公園、あと糸山から見た来島海峡、この5つを今回の風景遺産とします。で、番組で見つけた風景遺産の情報は、まだできていませんが、まあ、ホームページを作りますので、そこに随時アップしていく予定です。ぜひ皆さんも、今回聞いていきたいなと思ったら、橋浜の方に行ってみてください。さて、この番組では、皆様からしまなみの風景遺産を募集しています。皆様の好きな風景について、どういう場所か、またどういうところが好きなのか、そこでの思い出などがありましたら、ぜひメールやファックスでお知らせください。しまなみ風景遺産の枠は789個ありますので、まあ、ぜひ風景遺産探しにご協力よろしくお願いします。で、じゃあはるくメールアドレスを。
はい、メールアドレスの方24時間で、fmbari@dokidoki.ne.jp fmbari@dokidoki.ne.jp までお願いします。
じゃあファックス番号は、
ファックス番号ですが、0898-33-0789 0898-33-0789までお願いします。
あとお手紙でもぜひ受け付けてるということで、じゃあ宛先の方、
郵便番号 794-0015 今治市時和町 2-2-1 しまなみ風景遺産789までよろしくお願いします。
はい、今週のしまなみ風景遺産789では橋浜を実際に取材に行ってそのを紹介させていただきましたが、来週は、来島の方について紹介いたします。ぜひ来週もお聞きください。よろしくお願いします。
お願いします。
全て君に任せるよ。あとはやっといてくれ。
しまなみ風景遺産789夏の学校委員会。
プトゥピリプトゥパパプトゥピリプトゥパパプトゥピリパドゥドゥ。